声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社白一生代表取締役の幅健二さんにお話を伺いたいと思います。幅さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、白一生の代表をしております幅健二と申します。長野県の伊那市を拠点にですね、オンラインを中心になんですけれども、全国の若手農業経営者さん、主にまあ30代から40代の、農家さん専門でですね、所得拡大のコンサルティング会社っていうところを経営して今8年目になっております。
ここのね、あの白一生さんでは、じゃあ若手の方に農業に対していろいろアドバイスされてらっしゃるっていうのがお仕事になるわけなんですかね。
そうですね。若手の農業経営者さんの、特にですね、その財務戦略っていうところにフォーカスを当てまして、はい、私が、会計事務所出身ということもありますので、その、数字に対する苦手の意識のある農家さんに対して、はい、経営改善を、数字を使って行っていくっていうようなサポートを行ってます。
そうなんですね。どうなんでしょう、あの農家さんのこの財務戦略と一般企業の財務戦略っていうのは同じようなものなのか違う部分があるのかってどんな感じなんですか？
そうですね。基本的な原則というか、考え方自体は共通しているんですけれども、ちょっと農業特有の癖みたいなものはありまして、
はい、
一般的なその例えば部門管理みたいなものをするにし当たって、作物別に原価計算したりだとか、取引先別、商品別に原価計算したりみたいなことをするわけなんですけれども、はい、その辺のその原価にじゃあ農業だったら何を入れるのかみたいなところが、ちょっと、結構癖があるので、
はい、
その辺をですね、紐解きながら、できる限り分かりやすくサポートすることを心がけているという感じです。
そうですね。やっぱりね、利益を出していくためには、ね、そのあたりもしっかり数字として把握していくことが大切になってくるわけなんですね。
そうですね。自分が持っていた、商品ではないものが稼げるっていったケースも結構ありますので、肌感覚ではなく、ちゃんと数字にして根拠を持って経営の舵取りをしていくっていうところを考えてもらっております。
そうなんですね。こういった農業の事業をなんかサポートしようと思った、なんか最初のきっかけとかはどういったところがあるんでしょうか？
はい。最初のきっかけはですね、私が環境問題に対する興味関心っていうところが非常に強かったので、大学の時に何かしら、環境問題に貢献できるようなことがやりたいなっていう思いで、農学部の環境コースというところに、足を進めて、その中で環境に優しい農業の研究をし始めたっていうのが最初のきっかけになっています。
はい。この環境に優しい農業っていうのは具体的にどんなことが農業になっていくんでしょうかね？
私がやっていたのはですね、極力その化学肥料だとか化学農薬に頼らない、農業っていうところで、その限りある資源っていうところをですね、極力大切にしながら、自分自身は大豆とトウモロコシの混作っていう、2種類以上の作物を混ぜて植える、農法っていうのに着目をして、
はい、
2種類以上の作物の、相乗効果みたいなところを利用してですね、化学肥料の使用量を抑えたりだとか、場合によってはその、病害虫に強いような状況を作ったりっていうようなところで、環境の負荷を低減していくっていうようなことを考えてやっておりました。
そうなんですね。じゃあこれを大学の時に研究していて、じゃあこれを実践的にやっていこうということで、今もビジネスとしてされてらっしゃるっていうことですかね。
そうですね。直接的に、いきなりっていうのは難しいなって ていうふうに思ったので、うん、まずはその環境に優しい農業って結構私の中で非効率で儲からないイメージが当初ありましたので、
はい、
まずは、稼げる強い日本の農業について考えていくことが先になるんじゃないかなと思いまして、うんうん、まあ、それで数字の面から稼げる強い農業を考えていくために、うん、農業事業部のある会計事務所に入って、数字かける農業っていうところで、しっかり研究しながら稼げる日本の農業を応援していこうということで、まあ、まずは環境っていうことはちょっと一旦横に置いておいて、はい、稼げる農家さんっていうところを応援していくっていう思いでやっているって感じですね。
そうなんですね。
はい、
今はどうなんでしょう。どういったことを農家さんに対してサポートを主にやってらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね。今はですね、先ほどもちょっとお伝えしたところと重なってくるんですけれども、まあ、理想の農業所得の実現、具体的には理想の稼ぎとゆとりの実現っていうことを、うん、合言葉にしてるんですけれども、それを実現していただくために、作物ごと取引先ごと商品ごとにですね、
うん、
手取りっていうところを分析していただきながら、はい、どこに選択と集中をしていけばご自身の理想の所得手取りが得られるのかっていうところを考えていただくっていうことと、うん、あと、農園の中のですね、ボトルネックになってしまうような工程っていうところにも注目をして、
はい、
まあ、その無理な規模拡大ではなく、まあ、既存の、農園のですね、稼ぎというとりっていうところを最大化していく視点について、
うん、
考えていただくような、
うん、
まあ、そういった技術っていうのを提供してサポートを行っているっていうのが、まあ、今のサービスの中心になっております。
そうですね、ね、農業のサポートされてらっしゃるということですが、今はね、いろいろお伺いしたところ、そこをもっと拡大できるような、そういった農家をサポートされる方も、なんか育成されてらっしゃるということなんですが、こちらどんなことをされてらっしゃるんでしょうか。
あ、はい、うん、そうですね。まあ、だんだんおかげさまで、私がサポートしている農家さんの件数が増えていく中で、うん、まあ、もっと農家さんのサポート件数増やしていきたいなと思ったんですけど、
うん、
そうするとですね、私自身の今度はゆとりが失われてしまうような状況っていうのが出てきてしまうリスクが、はい、まあ、だんだん出てきましたので、もう次はですね、今度は私が持っているノウハウで、稼ぎとゆとりを最大化した農家さんっていうのがいらっしゃいますので、まあ、そのノウハウを実際に、農業経営アドバイザー、農業経営コンサルタント志望の皆様にですね、提供させていただいて、
うん、
学んでいただく、まあ、プログラムっていうところを、まあ、企画して、そこの、まあ、コースっていうところでご受講いただいているっていうような、うん、はい、そんなサービスも展開しております。
じゃあ今後は、幅そのようにいろいろサポートできるような方が増えていくっていうような、そういった場になるわけなんですね。
そうですね。そういったことを、はい、期待して、とにかく全国47都道府県の農家さんをサポートできるような、
はい、
強いチームっていうところを作っていきたいなという思いで頑張っております。
はい。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、はい、幅さんの、志についても教えていただけるでしょうか。
あ、はい、ありがとうございます。そうですね。弊社の経営理念がですね、数字の力を農家の力に、農家の力を農業の力に、農業の力を地球の力にという、まあ、そういう経営理念を掲げておりまして、経営ビジョンとしては、まあ、心安らぐ農家の皆様の一生を実現するとともに、いつまでも続いていく農業と地球環境というところを実現していくというビジョンを掲げております。ですので、まあ、私の志としてはですね、
うん、
まず農家さんに理想の稼ぎというとりを実現していただくっていうところは、もちろんなんですけれども、その先に、まあ、環境に優しい農業っていうところが、うん、まあ、当たり前になる世界、世の中っていうところを夢見て、うん、活動しているところがありますので、まあ、今後はですね、そういったその環境に優しい農業が儲かってしまうというような、はい、まあ、そのノウハウっていうところの、 開発っていうところにも力を入れていくっていうところが次のステップになってくるかなと思っております、
うん、いやそうですよね。やっぱり今後はね、環境のところもすごく注目をされてると思うんですが、これからね、うん、そういった環境の観点でいうと、これからどんな取り組みをしてもっと広げていきたいというふうに考えてらっしゃるんでしょうか。
あ、はい、そうですね、うん、今ちょっとですね、農家さんと、うん、話をして作戦を立てているのは、うん、企業さん向けにですね、その、はい、農家さんの管理している農地の、まあ、一角をですね、所有していただいて、
うん、
で、まあ、一緒にですね、その、既存の栽培から、はい、極力も有機栽培だとか、まあ、栽培期間中農薬不使用、
うん、
化学肥料不使用の、栽培に切り替えていくチャレンジを、うん、一緒にしていただけるような企業さんっていうところを、まあ、農家さんと企業さんっていうのをマッチングしてですね。
はい。
で、まあ、環境に負荷の少ない農業っていうのにチャレンジできる農家さんと農地がどんどん増えていくような仕組みっていうところを、作っていきたいなというふうに考えているところであります。で、まあ、いくつか、企業さんにも、まあ、全国でもですね、何社か取り組んでいる事例がありまして、うちの地元でも取り組んでいる事例があるんですけれども、はい、企業さんにもいくつかメリットがありまして、うん、まあ、まずはやっぱりそういうその SDGs 的な観点から、その環境に負荷の少ない農業に自社としても取り組んでいるっていうことが訴求できるっていうことは、はい、まあ、消費者の皆さんにとっても PR にもなりますし、うん、採用活動にも実は有利に働いているという事例がありまして、
はい、
まあ、そういう環境に負荷の少ない農業に自社で取り組んでいますよっていうことに関して学生の方からですね、ちょっと問い合わせが入るような、そういう例っていうのも出てきております、
はい。やっぱり学生の方ね、若い方の方が環境問題とか SDGs、結構関心ある方いらっしゃるんじゃないかなということなので、今はね、そういった方も積極的に採用できるということであれば、ね、メリットとして企業側もあるのかなって感じますね。うん、
そうですね。ぜひそういう学生さん、意識の高い学生さんっていうところの採用にもつなげていただきながら、それこそ週末だとか、まあ、場合によっては出向っていう形で、うん、農家さんと一緒にですね、農地の管理っていうところに、まあ、収穫だとかを中心になるかなと思うんですけれども、うん、従業員さんも出てもらってですね、
はい、
まあ、リフレッシュしていただきながら、まあ、場合によってはそのアルバイト代みたいなところも稼いでいただく、うん、もしくは野菜の現物支給みたいな形ですね。そうですね。はい、農産物も入手していただいて、まあ、ちょっと本当に企業さんとタッグを組んだ、展開っていうところをですね、期待している次第であります。
ぜひね、今日のお話を聞いて、一緒にちょっとチャレンジしてみたいという企業さん、経営者の方いらっしゃれば、ご連絡いただきたいですし、あとは農家さんとも一緒になんか協業できるような方も、お問い合わせいただけるといいですよね。
あ、そうですね。今もう本当にその農家さんの所得拡大、うん、所得を高めていくっていうことに関して、まあ、ノウハウを持っている企業さんとの協業っていうところも積極的に進めておりますので、
うん、
私弊社だけではできることっていうのは限りがありますので、ぜひですね、一緒にパートナーシップ組んでですね、うん、チームで農家さんの所得拡大、さらにはその地球環境っていうところ、環境問題に対する貢献っていうところを、農業手段としてやっていけるようなその企業さんと、まあ、一緒にお話ができたらいいなと思っております。
はい、ぜひね、このポッドキャストの説明欄にホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひ今日のお話聞いて関心ある方はお問い合わせいただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。
は
い、
今回は、株式会社101商代表取締役の幅健二さんにお話を伺いました。幅さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。コエラボ。